日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき540回です。
540。
さあ、いよいよね、共通テストのねシーズンになりますね。受験生の方ね、ちょっと寒い冬ね、風邪ひかないように頑張っていただきたいなって思うんですけども、うん、そんなのは大人の子はあまり関係ないので
どういうこと？
ケリーさん家ね、ケリーさんマンションに住んでるんですけど、
知ってますよ。
有線放送あるんですよ。
知ってますよ。
これがですね、
うん、
毎月組合費かっていうの、管理費から
マンション
払ってるんです、うん、払ってるらしいんですけど、
その中に込みなんですね、
うん、でみんな聞かないから、
あ、
もう解約しようじゃないかという話が出ておりまして、
そのマンション一棟全部にかかってる
わけだ。そうそうそう、うん、
だからもうマンションごとやめちゃおうって
。そうそうそう、でそのマンションの自治組合でね、
うん、
まあどうするってアンケート取ったんです。でケリー家はバンバン聞いてるので絶対反対よって
絶対反対、
うんうん、って思ったらですね、
う
ん、この間会合がありまして、そのアンケート集計見たら、割合的に今も優先聞いてますよっていうのは1割満たないんですよ。
あ、
うん、でもう圧倒的多数はもうやめればいいじゃん、
あ、
もう壊れてるし、
あ、
有線なんか聞けたのとか、
あ、そもそも、
うん、なので廃止されるんですよ。もう超ショックで
例えば個人で払って今後もっていうのは可能なの？
ダメ。
あ、ダメなの？
個人契約で我が家に勝手に設置するの、
電線から引っ張ってこ
れ、そういうことよ、
はあ、うん、そういうことか。じゃ今の線を使って契約だけ続けるっていうのは
無理なん
だ。
ダメだ、はあ、なので今月々1000円ぐらいとかで聞けてたのが、はあ、個人契約すると 4,000〜5,000円になるんで、
お店とかでね、よく伺ってますよね、
う
ん、
ああ、もう時代ですね。
まあまあまあ、今は別にね、ネットで聞きゃいいじゃんって話だしね、わざわざ
アンケートの意見にも、うん、もうその有線の仕組みなんか古いんだから、
まあまあまあ、
みんなスマホで聞く時代なんだからやめりゃいいじゃん、ね、まあごもっともです。予想通りの展開だったけど、まあまあまあ、瞬殺されるとは思わなかった。もうちょっと議論がされるのかなと思ったけど、瞬殺でしたね。
まあね、なかなか自分でこう探して流すとなると面倒くさいな。向こうが一応作ってくれた番組をこう垂れ流すのを聞いてるのは楽ですわな。
で忘れてた、あの歌、この歌とかが出てきて、あ、こんな人の歌も流すんだってなると、うん、そうするとこう、Spotify とか、ね、うん、ね、ポッドキャストでお世話になっておりますけれども、
うん、
ああいうのってこう、宇多田ヒカルじゃないや、なんだっけ、安室奈美恵とかなんか消えちゃったんでしょ、配信。
そういう、
とか、なんかそういう絡みもあるから、
うん、
どうなんだろうとかさ、
うん、
思うと優先よかったのにね、なんでみんな聞かないんだろう。うん、
あ、
でね、装置自体も、うん、もう老朽化で、配線自体が取り替えないと。
埋め込まれてるから大変なんですね。
う
ん、
そう、だから大工事に、大工事になるから、ダメなんだって。
なるほどね。うん、
ちょっとショックでね。
そこまでして維持する、まあ、理由はない、ね、
ない。確かにそうなのよ、うん、まあでもよかったのにな。
まあいいじゃないですか、
あれ
一通りは堪能したわけでしょ、
うん、うん、あれチューナーがあって、うん、まあそこからパソコンに入れられないかなと思って、音楽ダメなのかな、録音
ちょっと
個人で楽しむのもいい。
スピーカーに、いや、
スピーカーだって線があるもん。なんかマイク用の線とかあるから。
端子つないだろ、いけんじゃない。ラジカセとかつなげばいけんじゃない。
いけんのかな。
ラジカセってのカセット
だけでいかんか。カセットパソコンに入れたいですね。
データでか。
うん。うん、そしたらスマホで聞けるじゃん。
やってみる。
うん。じゃあそれがね、よくわからないんだな。
まあ、
うん。 まあこれ聞いてもらってる頃にはもうないかもしれない。
あ、そうなん
ですか。とてもちょっとさ、音楽ライフが寂しくなりますね。
音楽ライフ、
ね、
はい。
リスナーの方もね、有線放送あるお宅もあるじゃないかしらね。
家でね、あんまり聞いたことないね。あなたのマンションぐらいしか知らないね。
だからそのバブルの時代とか、
昔はね、そんなのあった、
平成時代のとか、アパートとかでもついてるとか、
たまになんか古いホテルとかでもあるよね。
あるあるあるある。いいよ、
いいか、
うん、いい、本当に楽しいんだよ。
そうですか、
うん、はい、ちょっといい対策あったら教えてください。
対策はないでしょ、なくなるでしょ
う。うん、ね、ネットでもね調べてみたら、やっぱもう各地のマンションでその解約したいのに一軒だけ反対してて、無駄に金払ってるんです、どうしたらいいでしょうかねとかってなんかお悩み出てたりして。
あなたもそれすればいいじゃん、クレーマー断固、
断固反対、うん、でもね、そこまで住民と戦いたくないので
玄関に貼っときなよ、有線放送廃止断固反対。
でも一件だけだよ、寂しいです。
絶対解約しないぞとか書いて
ある。お宅聞いてるんですかみたいな顔で見られたらいいんだから。
いいじゃん、もうそこどっちかですよ。
でね、もう知らない人もいるんだよね、有線って何ですかって、うん、住民でも。
まあ、あんまりそうだよね。なん優先対象とかってまでやってんの？
やってんじゃないです、
お正月年末だっけ。
で、優先放送からヒットしてメジャー曲になったりとかもあるじゃない。
ま
あ、
昔はね、ありましたよね。
なんてね、なんか
商売やってる人だけなんじゃない、今本当に。
そうだ、ある意味さ、優先さんぼったくってんだよ ね、
まあ、
ね、その使ってないか、うん、もうだからその使ってないサブスク月額取ってるから。
まあでも多分だいぶ減ったんでしょうな、
契約自体はね。本当、うん、普通の民家系は
商売してる人だけでしょうね、うん、お店とかだけでしょうね、うんうん、
ね。まあ本当、音楽の聴き方にしてもラジオの聴き方にしても、
うん、
本当20世紀と今変わりましたもんね。
まあそうですね、うんう
ん、だから、あ、ラジオもって言っても、あの有線でもラジオ聞けるんだけど、
うん、
どうすんのって思ってたら、よく考えたら別にスマホあったらラジコでも聞けるしねってなっちゃうんだよね。ネットさえつながってたら、
昔はね、本当に東京で結構好きな DJ とか喋ってる東京の番組とかどうしても聞きたかったけど、やっぱり聞けなかったっていうのがあった
もんね。 AM はね、調子いいと聞いたりするけど ね、
あの人があそこでやってるっていうのをね、だってたまに旅行行った時にちょこっと聞けて、
そうそうそうそう、
あーみたいなんてね、
なんか友達にと、その地方の友達にね、カセットしてもらってね、
そうそうそう、今ラジコなんか どこでも全部聞けるもん ね、
うん、で後でも聞けるしね、
またそういうね、うん、置いたもん ね、うん、
ね、便利になっちゃったね。なんかでも有線いいんだって、ね、うん、
じゃあ個人契約しない
それは高いのでちょっとやっぱね、
そこまではないと、う
ん、いい値段だったんだけどね。
そりゃそうでしょ
ということでですね、お金の話をしております。
銭、
はい、
正月、
お正月特集ですね、はい、今年はですね、総選
2回目、
中国総からやってきたお金ですね、はい、前回はですね、高朝12銭、本朝12銭の衰退から、うん、総のお金が変わるように、うん、日本に入ってきて、
はい、
来たよっていう話をしてきました、
うんうん、
で、この11世紀に、うん、入ってきた宋銭、北宋っていう時代
なので、もう
ちょっと、もうちょっと分かると、こう分けると北宋銭っていうそうです、
うん
うん、北宋っていうのは一応ね、960年から1127年までを北宋、
うん、
で1927年から79年、うん、1279年までを南宋って分けるそうです、うん、これは
で宋ってもともと中国の統一王朝だった時代が、はい、まあ、一般的には北宋って言われてて、北からだんだんのこう遊牧系の金っていう、うん、ゴールドの金っていう国がこう攻めてきて、うん、まあ、南に圧迫されていって、 まあ、最終的に中国の南半分ぐらいしか支配できてない時代が、まあ、いわゆる南宋
って
時代
ですね。南京とかに都あったの？
南京だったかな。
宋の次は元だよね。
ああそうですね。やがて宋は、うん、え金あそうか金を元、まあ、モンゴルが滅ぼして、うん、でモンゴルが宋を滅ぼして元ができる
ってことですかね。なってくるんだ、うん、そういう時代なんですね。うん、だから次だからこう平安時代末期から鎌倉時代の話になるんだね。1100年代1200年代の話を今日しますからね、
うん、まあ、北宋の時代って比較的こう宋が勢いのあった時代ですね、うん、で南宋になるとこうだんだん追い詰められていく時代というイメージでいいんじゃないですか、うん、
でもどっちにしても北宋も南宋も宋でいいんだよね。
まあ王朝としては宋という国がずっとあるんだけど、うん、まあ便宜的にその南に追いやられた時期を南宋という、うん、ということですね、
は
い、
この南宋の時代、うん、12世紀の末ぐらいになると、うん、中国の方でですね、この宋の国の方で、
はい、
銭香、銭が荒れるって書くんですけども、
はい、
銭飢饉、
銭飢饉、
お金不足が発生するんですね。で、そのため、うん、銅銭、日本とか世界中に輸出してたんですけど、うん、これやめた方がいいんじゃないという議論が高まって、うん、で特に輸出禁止の対象になったのは日本と高麗、うん、朝鮮ですね、朝鮮半島なんですって、うん、で、ま、朝鮮にもね、ま、日本もすごく銭宋銭を輸入してたんですけど、
うん、
だからちょっと日本に回しすぎっていうのでまあダメになるっていうのはなんとなくわかるんですけど、
うん、
朝鮮半島の事情はちょっと違うようです、
うん、
朝鮮半島にも宋銭って膨大に輸出はしていたんです、
はい、
だけど朝鮮って、
うん、
朝鮮の国って、
うん、
その朝鮮独自の貨幣っていうのは作られたなかったですってね、昔古代は、うん、うん、全部中国 の使ってたのかしらね、
まあ、基本的にね中国の属国っていうか、うん、まあ、朝貢関係にあるずっと王朝が続いてますから、
うん、で朝鮮半島、朝鮮の国で初めて作られた貨幣っていうのが12世紀の初め、
うんうん、
開島通宝なんかが作られたそうです。開島って海の東って書くんですね。ですけどやっぱこれ朝鮮の中ではそんなに流通しなかったそうで、14世紀になっても銭じゃなく布とか米などの現物が貨幣代わりに使われていたそうです。
近代になってもねあんまり朝鮮って貨幣制度って行き渡ってないんで、
へ、
明治代とかね、その日本が朝鮮半島に進出していく時期も、まあ、当時の李氏朝鮮、李朝の時代の朝鮮って、うんうん、あんまりこう貨幣制度がしっかりしてないし、結構だ旅とかがすごい大変だってましたね。
ほう、旅って
旅行に行くとその支払いってね、お金があるとすごい便利ですけど、ね、うん、やっぱりあんまりそう金が流通してないし、
米持って歩くみたいな、
まあ、現物で行くから、そう、貨幣ってもそれこそそんな銅銭なんで、ね、うん、支払いが膨大になるじゃないですか、うん、だから比較的貨幣制度がね朝鮮で行き渡る時期が遅いですね。
そんな銭が流通してない国なのに、うん、いっぱい宋の国から銭を輸入してたわけですよ、
はい、
うん、
なんでって、ね、
そう、うん、これは、うん、南宋から銅銭を朝鮮が輸入して日本に転売してた、
うん、あ、うん、日本に輸出するために買い入れる、
うんうんうん、で朝鮮半島の南西の沖合にね、
うん、
14世紀に、
うん、
沈没した船があるそうな あるそうなんです、
うん、
14世紀に沈没したので、でこれは14世紀なんで元の国から高麗、
はい、
日本で流れてこういうルートの貿易船なんですけども、うん、この沈没船の積み荷を調べたところですね、
うん、
総重量28トンの銅銭が沈んでたと、
うんうんうん、
28トンの銅線っていうと大体ですね800万枚。
ああ、うん、新安鎮線ってですね。新安っていう町の沖合に沈んでる船。
沈没船鎮線。ね、800万枚、うん、これ重すぎて沈没したのかしらね。
いやというかまあまあ海外ってね、その輸出、うん、輸入品としてももちろん価値あるし、うん、結構バラすとその船がひっくり返らないように底の方に貨幣をこう積んでいくと、そうそうそう、船が安定するっていうのもあったんで、そういう意味でもそのね、銅線の輸入っていうのはすごいうまみのあったって。
あ、なるほどね。
バラストで使って後で売れるっていう。
そうだね、うん、まあだから日本日本はどれだけそうかな、銭を輸入してたかっていうのが、国内で銭の需要が高かったか、日本で高かったっていうのが分かる物じゃないのかな
って思う。あ、そうな、朝鮮のそういうことか、転売目的で買ってたんだ。
だって使わない
でしょ、自前で使う気はあんまりないんだ。
何か銅のものを作るんだったら銭じゃなくても、
やっぱそれだけやってもうまみがあったってことだよね。
だけど日本転売も転売品も買ってるってことでしょ。
で、二層貿易がいかに儲かるかってことですね。それをダイレクトにやったら、朝鮮経由でやっても十分利益が出るもの、じゃあダイレクトでやったらもっと儲かるってことですよね。
ねえ、
基本的に原価で買えたって言いますからね。なんかその中国に行けば、それこそだって今言って1万円札ってだいたい60円ぐらいの印刷できる、
原材料費ね。
中国行けば60円で紙切れが買えて、日本に持って帰って1万円になるぐらいの勢いですよね。
あ、
現場に行けばその貨幣工場で原価で仕入れられて、
そうか、
で日本に持って帰ってきたらそれがまあ100円玉と
か、紙の諭吉君を中国で買って、
まあ、そこまでね極端じゃないけど、
うん、日本に
対して1万円としてはね、
そういうことよね、う
ん、めちゃめちゃ儲かるってことですよね。
だから日本と朝鮮、当時は高麗でいいんだと思うんだけど、うん、高麗でもうアホみたいにですね、
ガンガンガンガン、
うん、お金を輸入するんですね。
うん、
なので、宋の国は
自前の分が足りないって言いますよね。
銅不足になって、
うん、
鋳造量すら減っていきます。で、宋の次が元になりますよね。うん、で、元の時代になると、銅線ってね、一応形式上は作りますけど、うん、貨幣としての銅線ってあんまり発行されなかったんですって。
うん、
で、ちなみに元はですね、
うん、
銅線じゃなく、
うん、
紙幣。
そうですね。
紙幣を使うようになるので、
はい、
中国は紙に変わっていくんだよね、銅から。
そうですね。う
ん、銭からね。で、だから元の時代になると日本への銅線の輸出っていうの、中国朝鮮からの輸出というのも減ってくるそうです。
うん、
うん、はい。だからまあにしても今まで入ってきた分だけでも相当数あるんじゃないかなというふうに思われますが、うん、この宋銭が日本で、
うん、
日本の庶民にもね、我々の庶民にも広まってるんだなってやっぱ分かる記録があるわけですね。
うん、
でこれがですね、記録として分かるものの一つ、旧安、
はい、
6年、
うん、
1150年、
はい、
平安末期、
旧安はまあ
いい国じゃない
もん、院政の時代とかですね。
源平の前ですよね。
平家か、まあ、平家時代かな、うん。
まあそれぐらいのことですよね。院政
ですね。うん、
土地の売権、
うん、
で土地の代価が27関門って書かれた、
うん、
そういう書類が残ってるんです。
うんうん、
前回も言いましたが、皇朝十二銭が衰退してからは、
うん、
あの銭でのやり取りじゃなく米か、うん、絹などの布で、
うん、
でこう売買がやってたのが、平安の末になると、
うん、
お金でやり取りするように変わっている、
うん
うん、で任平年間、1151年から54年の京都の墓からも北宋銭、宋銭が出土しているということでですね。なのでまあ お金の流通っていうのがまた普通に広がっている、
うん、
で、まあ、政府の方、日本政府としては宋銭の流通を禁止したそうです、
うんうん
うん、1179年から12世紀の末ですから本当に鎌倉幕府ができる前後ぐらい
直前ですね、
うん、にたびたびですね朝廷の方から禁止令が出てたそうです、
うん
うん、で宋銭を使った人は、うん、律令時代にあった市中銭偽金作りの罪を適用したそうです、はい、
うん、
極刑ですよね。でこのような政策とは全然こう国民は影響を受けずですね、
うん、
効果なく、宋銭の需要はどんどん高くなってどんどん広がっていったそうです、
うん
うん、まあ、朝廷の力はもう全然、
まあそうですね、
うん、やっぱ経済ってどんどん発展、勝手に成長しちゃうんだね。
まあそうやな、まさにそうですね。
14世紀後半、
うん、
だから1500年代、
うん、
1300年代、
はい、
はい、だから
鎌倉末期かな、
後半だから南北朝時代の頃だね。
あ、まあ、そう、鎌倉終わったか、
うん、うん、土地の売り券売券の9割以上はもう銭で使われるようになってます、
うん
うん、なのでもう鎌倉時代から南北朝室町時代になってくるともう銭が普通に、
まあね、鎌倉時代を通して、うん、まあ、貨幣経済というのはほぼ行き渡っていくってことですよね、
うん、地方の 、うん、国が、
はい、
国がって何でしたっけ。
国がはその今では県庁、
県庁、
国ってあの丹波の国とか越前の国の国を支配するための役所、
ね、うん、はい、県庁所在地の県庁ですね。
県庁みたいなですね、うん、今で言えば、うん、
鎌倉時代の、あ、国家は朝廷の方、鎌倉
朝廷の方
ですね、朝廷の方ね、
国司があの仕事をするための役所、はいはい、
が、国家が徴収する税なんですけど、
うん、
あと荘園にも年貢を納めたりしますよね、はい、まあ、いわゆる税金系なんですけど、
うん、
基本は絹か布、
うん、
米など、うん、物で納税するのが基本だったんですが、うん、鎌倉時代前期になると銭で納めるようになってきます、
うん、
でもう鎌倉時代の末にはもうほとんど銭で、
まあ、
お金で納めています、うん、あ、でも江戸時代とか米じゃないの。
まあ米もありますけどね、まあ、江戸時代ものは大体半々ぐらいですけどね。
あ、そう、うん、
だって結局金使うんだからその方がいいじゃんっていう話だし、まあまあ、ね、あと輸送のコストの問題があるんでね、米ってやっぱり腐ったりするし、
う
ん、
そうね、
輸送中にねいろいろ問題がかかるしかさばりますけど、
うん
うん、だったら銭で送ってもらって食べる分だけ買えばいいやんって話になるんです
ね。この銭宋銭をね使うのさっきもダメって言いましたが、朝廷もだって幕府も一応ダメの姿勢だったみたいね、
うん、
でも平清盛とか日宋貿易で儲けてたんだから、
そうね、う
ん、源氏系はダメな、
ダメというか、うん、まあまあ建前上は、まあ、で
も経済はコントロール取れないもんね、うん、勝手に商人が宋銭輸入してお金ばらまいてたら、うん、政府としては困っちゃうよね、うん、政府が輸入して使えって言うんだ、うん、ね、コントロールして量を調整できたらいいけど、うん、そういうわけじゃなさそうだもんね。そう
ですね、国家がね輸入してこれを国の貨幣として使いなさいってやってるわけじゃないんで、うん、国民がみんな貨幣を使いたいっていう欲求に応えて、うん、清盛がとかがやってるだけですからね。
で結局政府があの朝廷にしても幕府にしても、
うん、
あのブレーキかけようとしたけど、
うん、
止められなく、
うん、
いや、もう宋銭を使うのを承認せざるを得ない、うん、そんな状況になってました、うん、
で銭ってやっぱこれ結構そのなんていうか支配の象徴でもあるじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
ね、ヨーロッパなんかだいたい王様の絵とか書いてあるわけで、うん、まさにそれを使わせるっていうのが支配者の証ですよね、うん、日本って結構不思議な話ですよね、うんうん、中世を通して自前の貨幣を出さずに外国の貨幣を使ってそれで貨幣経済が発展していくっていう、うん、 で朝廷とかもやっぱりそういう意思もあるんでしょうね。だからそんな外国の金を使われたら面つ丸つぶれみたいな、ブレーキをかけようとするんだけども、でもやっぱり経済はもっと前に行くっていう、
この鎌倉時代以降ね、この本格的にこう総選を使って経済って日本って、
まあ、いわゆる、ね、貨幣経済っていうのが浸透していくって話、ね、
この後200年ぐらいは特にこの貨幣のトラブルがなく、順調に経済的には発展していくというので、不思議なもんだね。
ただしこの自前の貨幣じゃないっていう、ちょっと世界的にもまあ非常に稀なケースですね、
さあこの昔のこの総選とかの銭って紐で紐通して束ねてますよね、
銭差しい
うやつな、これ銅銭を、まあまあね、束ねるんですけど、まあこれ銅銭って1枚1文、って言って、でこれ1000枚になると1貫になるんですね、
1貫もですね、
で中国では銅銭を束ねる紐を強って言ってたんですって。
ああ、金辺に強いと書いて強、
とか、あとその一貫門の一貫
貫くってですね。
これそうだね。まあ金属重いから強い紐じゃないとダメだよね。
ああ、中国でその銭差しのことを貫っていうのが、その一貫っていうのが織りなんだ、
日本で銭差しとか差しって言っています。うんですね、まあなのでこう一枚一枚じゃなくまとめて払うときはこの束、銭を束ねたのでこう払ったり、まあ保管するときも紐でくくってる、銭差しでくくって、まあそりゃそうですわな、で日本は和道開珎の頃から銭差しでこう紐でくくっておりまして、長屋の王の邸宅でもですね、あの奈良でね、平城京跡で見つかった時にも和道開珎の銭差しが見つかってる、だからもう奈良時代からずっとこれって使われてたそうです。で一束100枚です、
100文
ですね、一束で100文で、単純に考えたら100枚なんだけれども、中国では6世紀のものを見ると一束70から90枚で100文扱いしてたんですって、でこの6世紀以降もだいたい96、7枚で100文扱いしてたそうです、でさっき言った長屋の王の家で出てきた和道開珎の、あの束ですね、銭差しもですね、一束ね97枚っていうのが一番多くて、100枚ってのもあったりって感じです、であと地方によっては、70から80枚ぐらいで100文になると、どういうことですかこれは。
もともとはそれこそね、その銭差しとかの手数料を事前に引いてしまうんだっていう考え方
は、手数料って誰が手数料、
だってそう、紐誰が用意するのって話、紐代と
100均で買ってくるんじゃないの、ダイソーとかで買って売ってそう、
ダイソーだって100円かかるわけじゃないですか。
ああなるほど、
その100円分をじゃあ
紐代ってことね、
3枚引いとくでとか、
そうそう、あそういうこと、なんかがっちりしてますね、
がまあもともとの意味なんでしょうけど、もうだんだんなんていうの、その貨幣ってなんていうんですかね、そのだからもうその100あるっていうことが大事な問題じゃないわけで、これをみんな100もんって認識しましょうねっていうのがお互いにできていくってことですよね。
でも50枚じゃ通用しないんでしょ、ま
あ、50枚は極端ですけど
100枚ぐらいでいいんだね、
足らなくても、でもみんなこれ100枚で使おうねっていうのができればいいわけでしょ、だから紙切れと同じことじゃないですか、こんな紙切れダメだって言ったらダメだけど、みんなこれを1万円で使おうねっていう、それがこう貨幣が浸透していくってことじゃないですか、いやこんな怪しい貨幣は嫌だ、だから現物でないとそんなの信じられないっていうのは、だから貨幣経済全じゃないですか、お金がこうやって流通してくると必ずしも必ず100枚ないとあかんじゃなくて、 まあ、本当は3枚足らんねんけど、まあ、これ100って思って使うし受け取るしになればお互いそれで問題ない
ないけど不思議な感覚だ ね、
お金ってそういうもんなんでしょうね、うん、
ちなみにこの銅線っていうのは重さがだいたい1枚1文目っていう単位でね、
うん、
だいたい 3.57g
75g、
はい、100枚になると375g、だいたいスマホぐらいの
重さじゃない？ 300g、400g
だ、重いスマホだとこんなもんじゃない？1000枚になると3750g、4kg
ぐらい。だと4kg か。
うん、そうするとまあ長さも重さもだんだん大変になりますね。はい。こういうのがね、ゼニーですね。こんなこう束ねるのちょっと不思議な、ちょっと惹かれて、逆に100枚以上っていうのは見つかんないんだよね。
うん。
105枚にしてるとか
って、ね、誰もそうなんだったら損するだけでしょ、うんうん、
はい。さて、元の時代ね、この銅線が復旧、日本で普及流通しまくってた時ね、
うん、
こう元の基軸通貨は前も言い前もかな、さっきも言ったかな、うん、あの銭じゃなく紙幣に変わってきました、うん、で、元朝では10文紙幣とか、
うん、
20文紙幣っていうのが発行されて、で、まあ、銭っていうのはあまり作られなくなったので日本にも入ってこなくなりました。
元銭ってあんまりないです、うん、民銭と総銭ってたくさんあるけど、
で元の後は民に変わるわけね、うん、で明朝になると銅銭が復帰します、
うん、
だけど最初銅線使ってたけど、うん、すぐに紙幣に戻っちゃうんだって、うん、明の方時代の1394年には、
うん、
銅線の流通が表向き禁止になります、
うん、
でこの銅線っていうのは、
うん、
清の始皇帝の時代からずっと中国経済を支えていたんですけども、
はい、うん、
明の時代に終わっちゃいます銭は、うんうん、その代わり紙の紙幣になるのと、
うん、
あとコインですね、
うん、
は銅から地銀
地
金か、
まあ、金銀ですね、
うん、の銀に変わっていくんですって、うん、だからああいう銭の形のっていうのは本当になくなっちゃうんだね。
ね、やっぱりかさばるっていうのと、
うん、
ね、高額の取引にやっぱ銅線って基本的に向かないんで、
うん、
で経済が活発になればなるだけやっぱり銅線だけでは、
うん、
ね、支払いがでかくなるんで、
そうですね、うん、まあ、物価も上がっていくしね。
でさっきの話です。そので100ないけど100として認識する、うん、でそのさらに向こうがもうそもそも銅線じゃない紙をやり取りするっていうのが、うん、さらに上次元の高い貨幣経済じゃないですか。
うん、
そうやってこうどんどんこうね傘が上がってくると今度は銅線ってすごいかさばるんで、
うんう
ん、銀とかに行っちゃうってことですよね、うん、
まあね、元の時代から紙幣っていうのが出てきてるわけで、
うん、
お隣の朝鮮半島ではね、うん、高麗の時代からは紙幣が流通して、
うん、
高麗の後は李氏朝鮮になりますよね、
うん、
そこもやっぱ紙幣の経済で回っていくそうです、うんうん、でまあ、朝鮮では最初元が作った紙幣を使ってましたが、やがて朝鮮の国で独自に発行される紙幣に変わってきます、
うん、
日本もですね、
うん、
建武の申請の時に紙幣を発行しようという計画があって、
ね、
建墾通宝っていう紙幣を発行しようとしましたが、
うん、
挫折したみたいです、
うん、
はい、でまあこれで、まあ、日本はずっと銭がしばらく続いていくんですね、うん、
うん、
でこの銭ってなんだかんだ言ってこう重いしっていうのもあって、
うん、
やっぱりいささか不自由な面がありますので、
そうですね、うん、
鎌倉時代になるとと為替の制度が発達してきます、
うん、
遠隔地間の決済を簡単にする役目を果たして、
うん、
為替 財布、
うん、
替え銭、
うん、
替え米、
うん、
こういった言い方で呼んでます、
うん、
これどういうものなの？
だから現金を送るんではなくて銀行に現金を預けてそれを預かり証を買わせてもらって、うん、で取引先の銀行でそれを出せばその場で現金
に、大阪に預けて、
その大阪のまあ系列のそういう為替の業者に預ければ、うん、そこと連携してる、例えば、まあ、まあ当時は東京江戸はないけども、うんうん、
京都に持っていけば、
京都に持っていけば、あ、ここのこの書類は間違いなくあの店のもんです
なっていう、紙を書類を出せばいいんですね。そうそうそうそう、なるほどね。
現金はね持ち歩くとかさばるし、取られちゃったらアウトじゃないですか。
そうですね、うん、
書類は別にあの流通止めちゃえばこれを無効にしてくださいって言ったら、うんうん、ね、盗まれても大丈夫です。
だからやっぱ紙幣の方が便利なんだけど、日本はまだもうちょっと先にならないと、
う
ん、
札っていうね概念が一般的になるのってやっぱりそうですね、江戸時代以降ですよね、
うんうん、さあこの銅銭ね、特に宋銭っていうのは、
うん、
あの時々ですね、
はい、
埋蔵銭として地中からたくさん
出てきますね。たまにね、壺から何万枚って入ったやつとかね、うん、発掘で出たりしますね。
だいたいね、万単位で銅銭が、うん、あの亀、
はい、
ね、あの壺の中に入ってる形で出てきますね、
うん、
14世紀に埋蔵されたと推定されている、うん、北海道函館近郊のシーノリっていうところとの埋蔵銭は、
うん、
37万4千枚も埋まってたそうです、うん、これって、
うん、
バカなの？こんな埋めといたら忘れちゃったってこと？
忘れたわけじゃないでしょ。
そう
だ、突然なんかの理由でそこ離れなきゃいけなかった、その後取りに行けなかったとかなんじゃない？
で地中に埋めんの、まあ、金庫なくない時代だもんね、
う
ん、
ねえ、いわゆる銀行はないですからね、預けるっていうのも無理だし、
うん、
結局まあそうやってタンス預金しかできなかったわけでしょうね。
まあ全国各地でこの埋蔵銭って聞くんですけど、うん、大抵予期せぬところから出てくる。だって普通だったらなんかあそこね、お金持ちの家のあったとこだよとか、
ま
あ、だから
それ今と一緒ですね、うん、誰、泥棒が一番探しそうなとこに置いとくと盗まれちゃうから、うん、なんかなんだっけ、ね、招き猫の下とか変なところ隠すわけでしょ。
まあやっぱりこう安全に財産を保管する仕組みっていうのがまだまだなかった
ので、基本的には自分で持つしかないから、
地中に埋めるのが一番なんですね。まあ、
動物的な本能ですね。リスがそのどんぐり隠すのと同じ話ですから、うん、
まあリスナーの皆さんはね、うん、お金の保管不安だなって思ったら、
はい、
おもれき銀行に預けてくれれば
最も
信頼を
受ける、
はい、あのケリーさんち金庫あるから。
ああそうですか、うん、
持ち運べる金庫あるから
銀行に置いとけばいいじ
ゃん。はい、あのあとうち竹やぶとかいいと思ってんだ。
竹やぶ、
うん、地震に強いし津波にも強そうじゃん、流せらなさそうじゃん。いいかな、
竹やぶに1億円が捨ててあったとかありましたか？
うん、埋めて隠してる方ね、場所だけ教えてくだされば。
そう
ですね、秘密は守りますのでね、
いただいて埋めて忘れていただくのが、
なら忘れないようにケリーさんたちにだけ教えてくれれば、うん、
でご自分は忘れていただいて、はい、
まあ、早く死んでくれればね、
ひどいよね、
さっさと取りに行きますね。
ひどいこと言うよね。
でこれってこんな埋蔵銭ほらなんかさ、うん、小判とかでも聞くじゃん、
はい、
そしたらやっぱその持ち主らしき人がいろいろ探して、
うん、
見つかりゃその子孫に行くし、
うん、
それも見つからなかったらもらえるんでしょ
う、うん、
でも小判って価値あるってなんかわかるけど、
うん、
この宋銭1万枚出てきて、あなたのご先祖様が埋めたもんですよねって分かってもらったら嬉しいのかな。
だまあね、なんか最初にやりましたけど、まあ、とりあえず流通量が多いし、まあ、古銭的な価値もあんまりないし、しかも銅銭って錆びるじゃないですか、
緑色になってるでしょ、
ね、でこんな大体もうこんな塊になってるから、うん、
ただの錆びた銅の塊でしょ、
まあ、むしろその現状のまま遺跡の大事遺物としての方がやっぱそういう経済の歴史とか見る上で大事なんでしょうね。
じゃあもう狩らないんだよね。
もらいます、
うん、いらない、底抜けそうで嫌だなそんなのね。
六章だらけの銅の塊もらったって、ああそうですかって、
いらない、いらない、
だったら預かりどうぞって
話してしまう、うん、
小判ならね、
はい、小判大好きです。
金銀はまあなかなか錆びないですからね、うん、金なんか錆びないです、
あのサクサク小判じゃなくて本当のね小判大好き。小判
なんか誰も知らない、
はい、じゃあね、お便りも紹介してまいりましょう。
手紙、
はい、熊尾パパからいただきました。熊尾パパさんからいただきました。はい、はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。還暦の言葉2023を拝聴しました。今年7月に還暦を迎えましたが、聞いたことのある内容が多く、どうしてかと思いましたが、うん、何かのグラフ雑誌が過去の年別の記事をまとめたムック本を出していて、自分の生まれた年のものを購入して、うん、読んだためだと気がつきました、
はい、
表示がジョン・ F ・ケネディで1963年に12月に初のアメリカからの中継が狙撃事件のニュースだったとか、
うん、
東京オリンピックの前年でまだまだ戦後の香りのする時代だったと思います。就職する頃は新人類と呼ばれていましたが、還暦を迎え果たして新人類だったのか、今の Z 世代の40年後はどうなっているのか、そんなことを思いながらお話を聞いていましたといただきました、
はい、
熊尾パパさんは新人類だったんですね。
あ、うん、還暦を迎えるぐらいの人がちょうど若かりし頃は、うん、
バブル景気を謳歌した、
ね、なんか変なやつやなってんで新人類って言われてたんですね、うん、まあ、昔も今も一緒なんですな。
そうだね、
若いやつってのはっていうのは、まあ、
うん、まあね、思いますね、うん、うん、あの、まあ、ケリーさんたちはこうナウなヤングなんで、
うん、
ゆとり世代僕ら、うん、ね、まあいろいろありますね、うん、はいね、こういうなんかあるの年代別の、
まあまあまあ、
ね、あの文冊百科みたいなのとかね、
ありますね。
平成もそろそろそんな出てくるんじゃない？
ああ、うん、なんじゃない、
うん、ね、まあ、昭和は長かったからシリーズしやで儲けやすかったけど、ね、平成30年だからね、
うん、
はい、ありがとうございました、
はい、
じゃあ続いてですね、赤月さんからいただきました。
赤月、
はい、はじめまして、おもれきは349回からの新参者です、
うん、
今回メールしようと思ったのは522回に登場した人形劇のことです。ケリーさんは里見八犬伝と言っていましたが、正しい番組タイトルは新八犬伝です、
うん、
ほぼ間違っていないのですが、番組を初めから見ていた身としては引っかかったことなので、ということでいただきました、
はい、
はい、あの人形劇のね、
うん、
新八犬伝
ありましたね、
うん、でケイさんたち見てない世代で、うん、こう里見八犬伝ってついつい言っちゃうのは、僕はもう薬師丸ひろ子の
映画のやつでしょ、
映画で八犬伝、里見八犬伝、里見八犬伝ってこう、
うん、
もういい癖ですねこれね、うん、うん、ね、坂本九さんがね主題歌
歌
ってた、新八犬伝、ね、新八犬伝の方はね、
うん、NHK のまあなんか懐かしい番組とかではしか見たことない、う
ん、でも映像がね残ってないんでね、うん、プリンプリンがギリギリなんでね、うん、今見てみたいけどね、結構あの NHK で人形劇ってクオリティ高いよね、
まあそうですね、
あの三国志とか平家
物語
とかやってたのとかね、うんうん、あれも再放送とかさ、してほしいよ ね。
っていうかもうそのやっぱり系譜ってなくなっちゃったんでしょうね。
だって最近でもなんか三谷幸喜が脚本したあの三銃士だっけ、シャーロック・ホームズだっけ、そういうのがこの21世紀に
NHK で、
うん、NHK で人形劇やってたけどぐらいで、で今ほら朝ドラのブギウギが オープニングが。
オープニングはね、お人形さん、ね。
あれ、お人形さん、本物 CG やね。
そうね、動きが完全な人形じゃない
と、ね。まあ、ちょっと入れてんだけど、本当は人形で加工してんのか、画面を、ちょっとあれ、分かりかねず、ちょっと見て、見ながら悩んでるんだけど、ね。はい。ね、ありがとうございます。思い出のね、作品を言い間違えちゃいましたね。失礼いたしました。
はい。
はい。ではね、今日はここまでにいたしましょう。はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は、各エピソードの説明をご覧ください、
はい、
番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください、
うん、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com X はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。